あとね MC、 まあ自分もね長い方なんですけど本当に長くて本人も以前ファンの方から指摘されて歌は CD でみたいな持ち家で話したんですけどそれはないだろうと思う質問、これは同じアーティストとして反省しました。トークも大切だけど歌もねっていうことで思わぬところで勉強になりました。ライブも後半になりあのホイッスルをですね原曲のライブバージョンで、これはね嬉しくてノリノリになりました。そしてエターナルウィンド、以前ねシマもライブでカバーさせていただいた三振バージョンを歌い上げまして、でそうくるとやっぱり最新曲のねガンダムのね主題歌の曲にどうしても期待せずにいられないんですけども、まあそれで本編終了した後のアンコールでまさかですねあの恋は大吉であれあれや振り付きで踊りまして、正直ね私森の口さんの曲の中で一番好きになれなかったのがこの曲で、ライブだとでもこんなに盛り上がるんだなってことにびっくりしました。そしてねその勢いで森口さんは1階のテーブル席を全部歩き回って、ね、マイクをお客さんに向けてなんていう感じのねあのパフォーマンスをやってびっくりしました。まあさすがに1階のバルコニー席には来てもらえませんでしたけどもね。そしてあのアンコールのですねラストには、テレビアニメワンパンマン、これねアンパンマンかと思ったらワンパンマンなのねのエンディングの、ね、主題歌で、流れているそうなんですけども、星より先に見つけてあげるという曲バラードの曲があるんですけども、その曲を歌っていただいてですね、なんかCD で聴くよりも正直ライブの方がなんか自分はすごくすごいいい曲に聞こえてしまいまして、 CD 聴いた時はそこまでっていう感じじゃなかったんだけどライブで聴いたらなんかすごく気に入ってしまいまして、これがライブの不思議なとこなんですけどね。でそれで、まあ、すぐそばでね、まあ、水族館もあったりとか、うん、本当に一般の客さんにねその歌手森口さんのね魅力を知ってもらいたいなって本気で思いました。あの会場前通るお客さんね花とか見てて誰誰のコンサートって感じで話してましたけどね。まあこの日は、まあ、ツアーラストということもありまして盛り上がったのかね、ダブルアンコールに突入しまして、ね、なんか本人も予想しなかったみたいなんですけど、でも一部では歌ったんだけどって歌い始めたのがスピードね、実はあのホイッスルも好きだったんですがこの曲を待ってたんですよ。でもその時点でね1部と2部とのセットリストが違うということが発覚しまして、ある意味1部の曲が来たのはすごくラッキーだったんですけどもね、びっくりしました。でももうスピードの頃には会場総立ち、バルコニー席も総立ちで、なんか時がね二十歳の頃に戻ったようなそんな気がしました。はい。さて、今回気になったのバックバンドのメンバーなんですよ。すっごくね年齢層が高くてほぼ既婚というメンツで、ちょっとねそれもまたちょっとびっくりだったんですけど、でもなんかみんなねやっぱり、ね、渋みがかかってかっこいいんですよね。本当にずるいと思いましたけども、しかもねおっちゃめなんですよ。もうちょいちょいなんか小ネタを挟んでねって感じで、でも本当にねライブを楽しんでんだなっていうのがすごく伝わるね本当に良いステージでした。こういうの見るとねすっごくね自分自身もねうずうずしちゃうんですけどもね。ということでまず一つ目の、芸術の秋は音楽の話からねしました。さて次に話せるかな、ね、音楽とは全く関係ないんですけど、全く関係ないわけではないんですけども、これは昨日の話なんですけどね、この番組も実はあの作品ではなくて監督さんつながりで一緒に取り上げたことがあったんですけども、今年の邦画で、間違いなく話題作となるであろう新海誠監督作品の言えなかったよ君の名はを、ね、見てきました。てかね実はその新海監督さんの作品をですねこの番組で取り上げるのは2回目なんですよ。前回は監督というよりかは、まあ、あの畑基博さんをクローズアップしてたところもあったんで、ね、あんまりちょっと気づかなかったんですけど、ことの葉の実は実はね新海作品だったんですよ。で絵が似てるんでねもしやと思ったのね。でもこの作品がすごいのはなんとね興行収入がね100億円を突破したそうなんですよね。今回もね全編絵がね綺麗でジブリとすごく比較されてますけども、キャラの絵もなんとなくジブリっぽくて、最近ちょっと本家がね不審なんでその層が一気に水されたような気がしますね。で今回も音楽って点ではのラッドウィンプスの、作曲がですね作品全般に占めていて、あのちなみにあのバンド名シマ最初読めませんでしたけども、孤島の葉の庭の時も、思いましたけども、音楽と映像が本当に絶妙な感じでマッチしててとっても良かった。でもね本当最初はあの DVD で見ようかと思ってたんですよ、ね、っていうのもね話にちょっと魅力が持てなかったんですよね。昔ほらドラマでよくリバイバルされていたあの男女の入れ替わりの転校生っていう作品があったでしょ、あれみたいな感じなんであれきたりかなと思ったんですよ。でもね新海さんの ね、作品さすがですよね。常時入れ替わるんじゃなくて日々入れ替わるということですね。そして SF 要素にもなるんですけども、3年前の人物と入れ替わるという、もうなんかね微妙なズレがあって、それが一つにつながるまでになんか予想外の設定でしたね。最初本当正直話にちょっと停滞感があったんですけども、それがですね一つにつながるまで一つつながる、あとつながるんですよ。で全部を見て、あそういうことみたいな、そんな感じですね。あと最初おばあさんの声がですね誰か似てるなと思ったんですよ。ただその方はあまりにも大御所だったんで、まさかねと思ったんです。そしたらなんとね、クレジット見たら市原悦子様が担当されていらっしゃるということで、びっくりしましてですね、本当新進系の若い監督の作品に出るなんてね、えっちゃんの感覚が若いななんて思わず思ってしまいましたけども、まあ、後半はだんだんね物語にほんとどんどん引き込まれていって、で時空のずれで記憶がね薄れていって行くし、確たる証拠もそのいたっていう証拠も消えたね。でも時空を超えた会話っていうのが本当に感動的でした。で画像も素敵でしたけども、後半は本当に話でどんどんどんどん引き込まれていきましたね。はい、ということでまたまたお話ししたいんですが、やっぱりお時間がなくなってきてしまいました。ということで芸術の秋2つ目も映画ということでお話しさせていただきました。皆さんはこの秋どんな秋に、ね、過ごしますでしょうか。以上島の、ね、秋のお話をさせていただきました。ということで、いよいよ今シーズン最初の回もお別れの時間となってまいりました。今回はですね秋ということをテーマにしまして、ニギリスの秋森口博子さんのライブ参戦の報告と新作映画アニメーション君の名はのお話をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。もっとねいろいろと映画の話したかったんだけどね、まあネタバレにもなってしまうし、今の感じだと多分このね番組後編される頃もまだ上映してそうな気がするんで、ぜひ映画館で見てください。ほんとねあれなの、最初ちょっと長だるみするんだけど、でもこうその部分が後半にね結構な重要なポイントになったりとかするので、ぜひね見逃さずに聞いて見ていただければなと思います。ということで、でですね、まあ、前回ですねポロッとですね座骨神経痛のお話をねさせていただいたんですけどもですね、最近なんですけどもね、背泳ぎしてもね足腰に違和感がなく泳げるようになりました。まあ、思い切ってねスローペースにダウンしてね無理なくゆっくり過ごしてみてよかったみたいです。まあ、通院も今は2週1回のペースになりましたし、でもねここにねすっごく悲しいことが分かりまして、リハビリ実はね島整体師の方にね、まあ、とっても厄介な存在らしいんですよ。数回前からね感じ始めてたんですけど、結構ね体が硬いらしくて大変みたいなんですよね。ねなんか整体師さんも体力を使うからっていう理由かもしれないんですが、最初はねなんか敬遠されてるなっていうのは気のせいだと思ってたのよ。そしたらね昨日ちょうど言ったね確信に変わったんだよね。でもさこれさプロとしてはさ失格じゃねえのとかって思ったんですよね。どう思います？なんかね専門学校が近くにあるので、まあこの卒業生受け入れてるんじゃないか分かんないんですけど、20代で分かってノリもね軽いんですよ。でよく言えば活気があるって話になるんですけど、悪く言えば子供だよね。高校生くらいのことノリノリなんですよ話が。まあちなみにね手術を意図的に見送ったと思われる整体師さん、でもねその整体師さんが破裂して次にした人ね太めの男性で、正直その人よりも自分の施術って苦痛なのかいと思ってしまいましたね。正直な勤務先からね近いんで通ってるんですけど、まあだいぶね慣れかけてきたんで、まああと次からしね我慢して通って、まあ次から別の声をお願いすればいいのかなと思ってるんですけど、なんでね患者がこんなこと気にしないといけないんだかなって感じなんですけども、まあ本当他の患者さんもねここはすごくいいって言ってましたけど、本当かよって思わず思ってしまいますけども。ってことで今日はちょっと愚痴多かったなって感じなんですけども、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ぜひねこの整体師さんに対してのねご意見も賜りたいと思います。引っ張るなって感じですけど、これはプロに反する行動ですよね。ね、ということで、シモの番組ページからポチッとクリック、皆様のねクリックお待ちしております。さてさて、次回の更新日は11月の12日、そろそろ冬の足跡が聞こえてくる頃だと思いますけれどもね、お相手はこのところ気温の寒暖差でちょっと体調が微妙なシモがお送りしました。大島よしのTomorrow is another day。 この番組は東京レッドラジオの提供でお送りいたしました。風には気をつけてね。 See you!